ロリン飴。5。昨日の今日であるから、蕎麦屋の亭主も半七に余計なお世辞などを言っていた。今日は亀吉が一緒であるので、半七も酒を一本注文した。ここらにゃ、顔役とか親分とかいうものはいねえかね、と半七は聞いた。ここらのことですから、大していい顔の人もいませんが、原宿の弥平という人があります、と亭主は答えた。子分といったところで5、6人ですが、ここらでは相当に幅を利かせているようです。浅川の芝居に出ている岩蔵は弥平の子分かえ？岩蔵さんは役者ですから子分というわけでもないでしょうが、あの人もちっと悪い道楽があるので、弥平さんのところへも出入りをしているようです。やかんべえというのは違うのかえ？と亀吉は口を出した。違います。やかんべえさんはおととし亡くなりました。あの人は町内の頭で、本名は平五郎。頭がはげているので、やかんべえというあだ名をつけられたのですが、あの人はまことによい人で、町内のためにもよく働いてくれました。原宿の弥平は別な人で、これはやかんべえさんのようにはいきません。それに親分よりも子分の角兵衛というのが幅を利かして、本名は角蔵とか角次郎とかいうのでしょうが、ここらではみんなが角兵衛と言っています。その角兵衛さんがあんまり評判のよくない人で。亭主がここまで話してきた時に、のれんの外から覗き込んだのは翔太であった。亭主が目の先にいるのを見て、彼は半七を表へ呼び出した。どうだ、わかったか、と半七は小声で聞いた。わかりました、と翔太も小声で言った。この近所に外科医はねえので、だんだん探して宮益坂まで行きました。岡部光斎という医者で、何か口止めされていると見えて、最初はしらを切っていましたが、こっちが御用の風邪を匂わせたので、とうとう正直に言いました。どこで切られたのか知らねえが、ゆうべの4つ過ぎに原宿の弥平の子分が怪我人を担ぎ込んできた。怪我人は弥平の一の子分の角兵衛というやつで、左の腕を切り落とされていたそうです。多分喧嘩でもしたのだろうが、まあ死ぬようなことはあるまいと言っていました。二度目の腕の主は今や亭主の噂に上った角兵衛であった。切られた角兵衛は秘密にしているにしても、人の腕を切って往来へ投げ捨てて、世間を騒がした照之助を不問に付しておくわけにはいかない。この上はいよいよ照之助の在りかを詮議しなければならないが、何をするにも寺社方の了解を得ておかなければ不便であるので、その後の仕事を翔太と亀吉に頼んで、半七は再びここを引き上げることにした。彼はその足で八丁堀同心の屋敷へ回って、一切の経過を報告して、町奉行所から寺社方へ通達の手続きを頼んだ。それから神田の家へ帰ると、その夜更けに亀吉と源次も帰ってきた。彼らの報告によると、角兵衛は親分の弥平の家で傷養生をしている。 岩蔵はどうしているかわからないが、常磐津の師匠のうちに寝込んでいるのではないかと思われるのは、おふくろのお金が赤坂まで金相と塗り薬を買いに行ったことである。師匠の文字吉は風邪をひいたと言って稽古を断り、湯にも行かず引きこもっているというのである。そこで飴屋はどうした。飴屋は一日来ませんでした、と亀吉は言った。近所の者は、今日に限ってあの飴屋の来ないのは不思議だ。今度こそはあの飴屋の腕だろうなぞと噂をしていますよ。今日は来ねえか。二度あることは三度ある。今度は俺の番だと思ったわけでもあるめえが。何しろ変なやつだな、と半七も首をかしげていた。それはまあそれとして、差し当たりは照之助の型をつけてしまおう。寺社の方へも断っておいたから、もう遠慮はいらねえ。どこへでも踏み込んで引き上げるのだ。そうなると源氏は下っ引きで、陰で働く人間であるから、表向きの捕り物に顔は出せない。半七は亀吉だけを連れて行くことにして、その晩は別れた。夜中から雨が降り出した。青山には翔太が出張っている。こちらからは半七と亀吉が出て行く。三人がかりで立ち騒ぐほどの大捕り物でもないと思ったが、それからそれへと糸を引いて、また何事が起こらないとも限らないので、ともかくも三人が手分けをして働くことになった。明くれば4月14日、夕べの雨も今朝はうららかに晴れたので、半七と亀吉は早朝から青山へ出向いた。ここらの青葉の色も日増しに濃くなって、今朝もホトトギスが幾たびか鳴いて通った。宝覚寺の門前には翔太が待っていた。おはようございます、と彼は半七に挨拶して寺の奥を指さした。今日は休みです。小光の行方がまだ知れねえ。他にも休みの役者がある。座頭の古参も記憶さらして、血の道が起こったとか言って、これも楽屋入りをしねえ。そんなわけで芝居はわやになってしまって、ともかくも今日は休みの札を出しました。せっかく評判のいい芝居がめちゃめちゃになって、小屋の連中は大こぼしですよ。そうか、と半七はうなずいた。何しろ常磐津の師匠というやつが気になってならねえ。まずあそこを調べることにしよう。三人は連れ立って久保町の実相寺門前へ行くと、文字吉のうちでは何か女の罵るような声が聞こえた。近寄って覗くと、四十近い女役者が弟子らしい若い女二人を連れて格子の中で押し問答をしている。その相手になっているのは雇いババアのお金である。双方ともに気が強いらしく、負けず劣らずに言い合っていた。あの年増が古参ですよ、と翔太は小声で教えた。さあ、隠さずに小水を出してください、と古参は言った。師匠が弟子を連れに来たのに不思議はないじゃありませんか。不思議があってもなくても当人はいませんよ。大方師匠を見限って他の小屋へでも行ったのでしょう。ここのうちへばかり因縁をつけに来たってしようがない。お前さんも黒糖屋を務める役者だ。 から天竺まで渡って探して歩いたらいいでしょう。と、お兼はせせら笑っていた。喧嘩の火の手はいよいよ強くなるばかりである。古参は舞台の和塔内をそのままに、大きい目を向いてまた怒鳴った。しらを切ってもいけないいけない。私はちゃんと証拠を握っているのだ。ここの師匠は化け物だ。女のくせに女を騙して、金も着物もみんな巻き上げて、しまいには本人の体まで隠して。並大抵のことじゃ埒が明かないから、今日は芝居を休んで掛け合いに来たのだ。もうこうなりゃ出るところへ出て、かどわかしの訴えをするから、そう思うがいい。どうとも勝手にするがいいのさ。白い黒いはお上で決めてくださるだろう。知れたことさ。その時に泣き面をしないがいい。さあ、もう行こうよ。古参は弟子たちを見返って表へ出ると、半七は二足三足追いかけて呼び止めた。おい、師匠、待ってくんね。